私は大川邦子、青春中学の3年生。この間のホームルームの時間、我がクラスでちょっとした事件が起こった。文化祭の出し物を決めようということで、占いの館にほぼ決まりかけた時、普段はおとなしい榎本くんが突然異議を唱えたのだ。榎本くんの占いなんてくだらないの一言に、みんなは一瞬びっくり。私はクリスチャンなので占いは嫌だなとは思っていたものの、なんて説明すればいいんだろうとおじけづいていたところだったので、彼の発言はショックだった。特に気になったのは彼の最後のセリフだった。
占いなんてもののせいで俺の家庭はめちゃくちゃになっちまったんだ。
でも結局賛成多数で占いの館に決定。私は直接占いを担当する役からは外してもらい、裏方に回ったものの、自分の意見をきちんと言えなかった後悔と妥協したような後味の悪さを感じていた。それだけにみんなの前できっぱりと反対を言い切った榎本くんが気がかりだった。
ねえねえ邦子、こないだのホームルームの時の榎本発言覚えてる？
占いに反対したこと？
それでさ、占いのせいで俺の家庭がどうのこうのって言ってたでしょ？私、うち帰ってお母さんに聞いたのよ。ほら、うちの親、PTA で結構顔広いし、なんか知ってんじゃないかなと思って。そしたらさ、もうびっくりよ。
何なのよ。
なんと、榎本のお母さん、中1の終わり頃、うちを出ちゃったんだって。それがさ、何とかっていう占い師だか教祖様だかのところに転がり込んで居ついちゃったんだって。
何とかって何よ。
そこまではわかんない。なんか聞いたことないけど、テレビとか週刊誌とかも出たことある人だってよ。
それ本当なの？
多分。最初は小さい弟さんとかも連れて入ったんだけど、お父さんが連れ戻しに行ってごたごたして、結局離婚だって。
も知らなかった。
誰も知らないと思うよ。他のクラスの先生たちにも知らせてないと思う。榎本や弟はお父さんの方にいるから名前も変わんないしね。
それでこの前あんなことを。
そうだよ、きっと。榎本、占いや宗教は嫌いなんてもんじゃなくて、心底憎んでるって感じだったもんね。
私は榎本くんの言葉の重さを感じていた。あの修学旅行の時、彼の表情になんとなく浮かんでいた怒りはこれだったんだと思った。その次の日曜日。
それで大川さんはその榎本くんという男のことをその後話してみたの？
いいえ、今までもほとんど喋ったことない子だし、それに、あのホームルーム以来、榎本くんほとんど誰とも口を聞かないんです。
自分の一番深い心の傷を人に知られたくないのかもしれないね。
私もそう思う。だからしばらくはそっと見てるしかないと思うんです。それより私、ショックだったのは、自分がいざとなるとみんなの前ではっきり、占いはやめようって言えなかったことなの。どこがどういけないってちゃんと説明できなくて、それにみんなどうせ遊びだってわかってるんだからって。でも、榎本くんのお母さんみたいに、のめり込んで家庭を壊してしまう場合もあるのかと思うと、なんとなく怖い。
なんかそういう気持ちわかる気がする。自分はクリスチャンだから神様を信じてるけど、友達が星占いでキャーキャー言ってても何も言えないよね。それどころか、雑誌の星占いのページで、自分の星座で悪いことが書いてあると、嫌な気持ちになる。
そうなの。いいこと書いてあっても、こんなの嘘嘘とか思えるけど、悪いこと書いてあると、なんか無視できない感じあるよね。
それは人間の心の中にある潜在的な恐れなんだな。じゃあ聞くけど、みんなが信じてる神様ってどんな方？
それはもちろん全世界を作りになって、
私たち人間も作られた方。
今もこの世すべてを支配しておられる方。
なんだ、君たち優等生だな。頭ではよくわかってるじゃないか。宇宙を作られたのは神様だろう。もちろん星の運行を定めておられるのも神様だ。 だとしたら、それらの作られたものが独自のパワーを持って人の生き方を左右するのは、どないおかしいだろう。
確かにそうですよね。それに例えば乙女座といっても、それこそ何千万、何億っていう乙女座生まれの人は同じように生きるわけがないし。
うん。それはとっても大切なことだね。神様は私たち人間を単なる操り人形のように作られたわけじゃない。
一人一人に個性と自由意志を与えてくださったんですよね。
ほう。だから神様は一人一人の人生に特別なご計画を持っておられるんだよ。そのために個性を与え、自分の意志で人生を選んで、時には失敗から学びながら生きていくように導いてくださるんだ。そしてそれは神様の愛から出た最善の道なんだよ。
結局その神様を知らないから何かに頼りたくなるし、何か超自然的な存在の言う通りに生きようとしたのかな。
そう、ある意味でそれは作り主の神様を離れた人間の当然の姿だろうね。そして心の中にはいつも恐れと不安を抱えている。
そうそう、みんな失敗するのをすっごく怖がってる気がする。受験とかでもあらかじめ自分の偏差値に合ったとこを調べて、受かりそうなとこしか受けないし。
まあ、なんでもマニュアルがあるもんね。友達付き合いでも恋愛でも、雑誌やテレビとかでこうすればうまくいくって言うでしょ。だからいざ自分で考えろって言われるとどうしていいか分かんなくなる。
そうか、それで占いやおみくじに助けを求めるわけか。
そうなんです。そして神様でも仏様でも水晶玉でも、とりあえず何かお願いしとこうかなっていう、
こういう気持ちなんだろうね。だけどさ、100円や200円のお賽銭で、いや、たとえ100万、1000万のお金でもだよ、お賽銭をあげたお返しにいいことをしてくれるなんて神様はおかしいよね。それじゃまるで神様とのギブアンドテイクじゃないか。本当の神様はこんなケチな方じゃない。私たちに必要なものならただで惜しみなく与えてくださる方だよ。君たちはこの神様を信じ、このお方に守られている。これは素晴らしい恵みなんだ。このお方を一人でも多くの友に伝えるのが務めだ。そうだろう。
教会からの会議、私は中学生会での会話を思い出していた。私や教会のみんなは本当の神様を知っているから、占いに頼ったりしなくても安心していられるし、人間の手で作ったものを拝んだりもしない。でも同じ占い嫌いでも榎本くんは、榎本くんがお母さんを取っていったなんとかっていう占い師をとても憎むのはわかる気がするけど、でも彼の心にあるのはその憎しみだけ。きっと本当に信じ頼れるものはないんだろうな。そう考えていたらなんだかすごくかわいそうに思えてしょうがなかった。榎本くんにも本当の神様を教えてあげたい。
とうとう私は思い切って彼の家を訪ねてみることにした。もしかしたら迷惑がって話してくれないかも。でもダメでもいいからとにかく行ってみよう。
はい、どちら様ですか？
あの、私青春中学3年2組の大川ですけれど、榎本くんいますか？
ああ、強しのクラスの、どうぞお入りください。強し、強し、お友達だぞ。
誰？大川。
あの、榎本くん、いきなり家まで押しかけちゃってごめんね。あの、ちょっと話したいことがあって。実は。
強し、そんなところじゃなくて上がってもらいなさい。
いえ、いいんです。ここで すぐ帰りますから。あの、文化祭のクラスの出し物のことなんだけれど。
俺、絶対協力なんかしないからな。
違うの、聞いて。私も本当は占いの館なんて嫌だったの。実は私クリスチャンで教会に行ってるの。だから占いなんて信じてない。そのことを榎本くんにはちゃんと言いたくて。
なんでわざわざ俺にそんな。お前まさか俺んちのこと。帰れよ、帰ってくれよ。お前には関係ないことだろ。俺は占いも嫌いだけど宗教も大嫌いなんだよ。
強し、おい強し。すみません、本当にせっかく来てもらったのに。
いいえ、私の方こそ立ち入ったことしてしまってすみませんでした。
あのお母さん、もしかしたら我が家のごたごたのことをご存知なのかな。
はい、あの家。
そうですか。いや、恥ずかしい。家内がとんでもないことをしてくれて、息子同様、いやそれ以上に父親の私の方が落ち込んだりしてはしたけれどね。最近やっと家内をそこまで追い込んだ責任は自分にもあると思えるまでになりました。でも息子にはちょっとどうしても許せるんですよ、未だ。今日はあんな態度で本当に申し訳ありませんでしたけど、どうかこれに懲りず、あいつの力になってやってくれませんか。お願いします。
榎本くん、私諦めない。あなたに本当の神様を知ってもらうまで私絶対に諦めないからね。私は帰り道、心の中でそう繰り返していた。